페테로니 미바사 오나시테 카츠레 오케다 모노에노 슈토 토 나사타 카타카 와타시니 모 미바사 오나시테 이호치에노 슈토 토시테 쿠다사타노 데스. 마 파울로와 요겐샤 토시테 메사레마시타. 투요노와 아나니아가 예수様の 미에 오케테 카레니 마 츠그니 요니 츠다이테 이루 카라 데스. 今度は使徒行伝の22章252ページになります。22章の14節252ページです。彼らはこう言いました。私たちの先祖の神はあなたに御心を知らせ、義なる神を見させ、その方の口から御声を聞かせようと、定めになったのです。あなたはその方のためにすべての人に対してあなたの見たこと聞いたことの証人とされるのですが、まあ、この主なる神の召しに基づいて、まあ、パウロは常にイエス・キリストの使徒と自らを呼んでいます。まあ、手紙全部を見てもわかります。ロマ書一章一節、神の福音のために選び分けられ、使徒として召された、キリスト、イエスのしもべ、パウロ。コリント第一の手紙一章一節、神の御心によって、キリスト、イエスの使徒として召された、パウロ。コリント第二の手紙一章一節、神の御心による、キリスト、イエスの使徒、パウロ。ガラテア書一章一節、使徒となったパウロ。私は使徒となったのは人間から出たことでなく、また人間の手を通したことでもなく、イエス・キリストとキリストの死者の中から蘇らせた父なる神によったのです。もちろん他の手紙もそうです。エペソ書一章一節、神の御心によるキリストイエスの使徒、パウロ。次、コロサイ書一章一節、神の御心によるキリストイエスの使徒、パウロ。テモテ第一の手紙一章一節、私たちの救い主なる神と、私たちの望みなるキリストイエスとの命令によるキリストイエスにある命の約束によって、キリストイエスの使徒となったパウロからとあります。またテト書一章一節も同じように書いています。神のしもべ、またイエス・キリストの使徒、パウロ。私は神に選ばれた人々の信仰と、経験にふさわしい真理の知識とのために使徒とされたのです。ですが、パウロは、彼が多くの手紙の中で書いている御言葉が、啓示を通して、彼が受け取った主の直接の御言葉であると証言しています。パウロは非常に、まあ、情熱的に、イエス様の使徒として、自分が召されたことを弁護しています。どうしてでしょうか？自分の名誉のためでしょうか？もしそうだったならば、彼は別のものを選んでいたことでしょう。彼は次のように説明しています。コリント第一の手紙の4章、294ページになります。コリント第一の手紙4章の9節と10節です。私はこう思います。神は私たち人を死罪に決まったもののように強烈の信仰として引き出されました。こうして私たちは御使いにも人々にもこの世の見せ物になったのです。私たちはキリストのために愚かなものですが、あなた方はキリストにあって賢いものです。私たちは弱いが、あなた方は強いのです。あなた方は栄養を持っているが、私たちは癒しめられています。まあ、パウロは自分自身の名誉を求めたのではなく、使徒の権威を持って、自分の語る言葉は主からの言葉であることを強調したのです。なぜなら彼の語る言葉を 誰一人軽い気持ちで人間の言葉とみなすことがないようにするためでした。主なる神の名誉のためにパウロはイエス様の使徒として認められることを要求しています。コリント第2の手紙注意書の5節。327ページです。コリント第2の手紙の注意書の5節。ここでパウロは次のように確証したのです。私は自分をあの大人たちに少しでも劣っているのとは思いません。確かに他の人たちとは3年半イエス様と一緒に過ごしたし、もうすごい時を経験することができた。パウロと違います。けども、それにしても、まあ、人たちの中で一番になったのは間違いなくパウロなんです。コリント第1の手紙15章、311ページです。そして最後に、月足らずで生まれたものと同様な私にも現れてくださいました。私は人の中では最も小さいものであって人と呼ばれる価値のないものです。なぜなら私は神の教会を迫害したからです。ところが神の恵みによって私は今の私になりました。そして私に対するこの神の恵みは無駄にはならず私は他のすべての人たちよりも多く働きました。しかしそれは私ではなく、私にある神の恵みです。またパウロは、彼が他の人たちによっても認められたことを強調し、全く彼らと同列に置かれることをためらいませんでした。ガラディア書の中で、まあ、彼はまだ次のように書き記したのです。333ページです。ガラテア書2章の6節から。9節までを読み出します。そして、思ったものと見られていた人たちからは、彼らがどれほどの人たちであるにしても、私には問題ではありません。神は人を分け果ててなさいません。その主だった人々は私に対して何も付け加えることをしませんでした。それどころか、ペトロが割礼を受けた者への福音の委ねられているように、私が割礼を受けない者への福音の委ねられていることを理解してくれました。ペトロに御業を成して割礼を受けた者への人となさった方か、私にも御業を成して異邦人の人としてくださったのです。そして私に与えられたこの恵みを認め、柱として重んじられているヤコブとケパとヨハネが私とバナバに交わりの印として右手を差し伸べました。それは私たちが異邦人のところに行き、彼らが割礼を受けた人たちのところへ行くためです。結局、パウロの特別な使命とは、ユダヤ人でない人々に、いわゆる異邦人たちに、イエス様を紹介することでした。まあ、パウロは主が語ってくださる預言者であることをよく知っていたので、彼が各種ルス事柄に対して完全な権威を要求しています。したがって私たちはパウロを神の預言者として認め、彼の要求を信ずるか、さもなければ、まあ、ケチガイとして彼を退け、彼の言葉を一言も信じないかのいずれかです。パウロの書いた言葉に、まあ、新たに耳を傾けましょう。コリント第1の手紙14章37節310ページです。 14章の37節。自分を預言者あるいは御霊の人と思う者は、私があなた方に書くことが主の命令であることを認めなさい。主の命令であることを認めなさい。ガラテア書一章八節、332ページです。一章八節、しかし私たちであろうと、手の御使いであろうと、もし私たちが述べ伝えた福音に反することをあなた方に述べ伝えるなら、そのものは呪われるべきです。強い言葉です。また、テサロニケ第一の手紙の2章、364ページです。テサロニケ第一の手紙2章の中3節です。こういうわけで、私たちとしても、また絶えず神に感謝しています。あなた方は私たちから神の獅子の言葉を受けたとき、それを人間の言葉としてではなく、事実通りに神の言葉として受け入れてくれたからです。この神の言葉は、信じているあなた方のうちに働いているのです。もう一箇所、コリント第2の手紙の中3章の3節です。330ページです。コリント第2の手紙中3章の3節、こういうのは、あなた方はキリストが私によって語っておられるという証拠を求めているからです。キリストはあなた方に対して弱くなく、あなた方の間にあって強いからです。まあ、主なる神がちょうど預言者たちの口を通して語られたように、人たちの口を通してお語りになるならば、まあ、当然のことが異ながら、人間には主なる神の御言葉について議論したり、その神妙性を調べたり、人間の理解力や意志に合うかどうかを考えたりすることは許されません。新約聖書の福音は無条件の復讐を要求します。聞きなさい、従いなさいということは、従って新約聖書が読者に対して無条件に立てる要求でもあります。まあ、主なる神の言葉に対する完全な肯定、すなわち人間の理解力、気持ち、意志を御言葉に復讐させることは、それゆえにキリスト者のあるよる倫理道徳の土台です。このようにして、必然的な一つの結論にたどり着きました。私たちは旧約聖書においてと同じように、新約聖書においても全く同じ証を見出すことができます。主なる神は特にそのために召された人々の口を通してお語りになられました。主なる神の御言葉を述べ伝えた人たちは旧約聖書においても預言者と呼ばれ、新約聖書においては使徒と呼ばれます。人たちの与えられた啓示は預言者たちによって受け取られた啓示よりもはるかに広くかつ深いもので、それですから新約聖書の中で利用者を挙げる時には、まず人たち、それから預言者たちというふうに人たちが優先されており、次のようにして教会は立てられたことが私たちに明かしされています。エペソ書2章1節、あなた方は使徒と預言者という土台の上に立てられている。キリストイエスご自身がその礎石です。まあ、まず使徒と呼ばれ、後で預言者となっています。したがって旧約聖書の、まあ、旧約聖書と新約聖書の喜びの訪れは、 統一されています。聖書は教会の唯一の土台です。聖書が不動の土台であり、信者たちの教えと生活に対する唯一の権威です。主なる神のお語りになった御言葉は、人と預言者が受け取った言葉として変わることがありません。すなわち、遅れての言葉と受けての言葉は等しいということがここでも立証されます。